穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
結婚しなくてもよかったわけじゃん、
でもなんか
結婚じゃなくてもいいわけじゃない。
ちょっとサインっぽい話をしても
いいよ。いいよ。
いいですか。私2007年か8年ぐらいから、こうある時に自分の部屋のカレンダーの5月15の日がこう浮いて見えた瞬間があって、でその時すごい感度が高くて、こう感受性が、でなんかこう、あ、5月15日何かあるのかなってこう、思った。何もなかったんですよ、でもずっとそれから515という数字がこう
自分の中にこう
付きまとう、あの車のナンバーが前も後ろも515だったり、こう友達に取ってもらった新幹線が5号車の15番だったり、515円だったりって、で突然こう5時15分にパソコンがクローズしたりとか、なんかこうで、なんでかなと思って、で意識してるからかなって、思ってたけど、でも忘れた頃に必ずそういったサインでやってくる、
515がね、
でもそれに悩むぐらいになって、
あまりにも来るから
一体何のことか分かんないからね、
で2人の友達に相談したんですよ、それを、じゃあまあなんかエンジェルナンバーっていう視点があったりとか、ラッキーナンバーっていう視点があったりとか、でもある時それを話していない友達の子供さんに初めて会う機会があって、その子供さんまだ小学校に入ってなかったんですよ、その子供さんが初対面の私の顔を見て、515はラッキーな日だよって私の顔を見て言ったんですよ。
何すごい、
で、あれ私その話彼女にしてないのになと思って、彼女にその話をしたら、実は自分の子供はそういうことを言うって、
スピリチュアルなんだね、すごい。
その子がね、
あったりとか、なんかそういったことが続いてて、でそれが2007年8年からずっと続くんですよ。で2011年にこう震災があったじゃないですか、で今のご主人と出会うんですよ、春に
、
で春に出会って、でその時もこう、まあ、出会ってインスピレーションでこう、あ、もしかしたらこの彼とどういう関係を築くんだろうっていうインスピレーションはあったんですけど、でしばらくしてから今のご主人が5月15日生まれだったっていうことにが知ること
になってね、
でもその雲の上の存在の人だし、こう憧れであり尊敬であり、私のその先生でもあったから、ビジネスの、だからこうまさかなって思うけども、もうね、びっくりするぐらい来るの、515という数字が、である全然関係ない友達に、エリちゃん鈴木さんとか似合いそうなのにね、いやいやいや、ないないないみたいな感じだったの、あまりにも大きすぎて、存在が影響力も大きすぎて、でもこうその先生の起業塾が終わって、旦那さんの起業塾が終わっても会わないくなって、全く会わなくなって、でもこう Facebook でね、お誕生日のメッセージを送ったら、もうまさか電話がかかってきて、で、まあ、最近どうしてるのっていう話になって、で、それでこう、関係が始まるんだけれども、その515という数字がずっと私にこうメッセージをくれてて、彼がその誕生日だったっていうことと、なんかそういったのが結婚に行くまでの間にずっとサインとしては
あったんだ。
あったから、どっかでこう、もうお腹の根底の中では、なんていうのかな、手の届かない人って分かってるけども、多分この人と結婚するっていう、
なるほど、
何かがずっと
ずっとうちの中、自分のうちの中、それで現実にそうなったんだよね。
それで現実にこう5月15日に本当に結婚することになったっていう流れが、
1年後に、
5月15日にプロポーズをしてくれて、うん、その次の年の5月15日に
結婚式と誕生日一緒に祝えるんだね、
うんうん、だから2007年とか8年からずっとそのメッセージが
あって、でもまだ出会ってなかったのにね、
うん、めっちゃすごい、
すごいサインだよね、
うん、結構長すぎたけど年数
年数そうだよね最終的に2012年の、うん、結婚されたのが
2016年
だもんね。
出会った
のが10年だ。10年越しのサインだ。10年続けてサインがあって、
ね、うわーすごい、
うん、だからそれが決め手とまではいかなくても、うん、外せない原因では、
いや決め手だ、
いや、まあ、かなりのそれ決め手だよね、
うん、だから本当に運命の人だなっていうのは、
うんうん、なんかこうなんか聞いてる人にもすごい勇気を与えられるよね。なんかいつでやるんだろうかっていうね、方々はすごいなんか不安になったりとかするけども、うん、ちゃんとサインもやってきていて、
うん、
あのちゃんとそれが繰り返しね、自分が気づかなくてもちゃんと運命の人に出会うためにはやってくるんだなっていうのを今エリちゃんの話から、うん、
本当だね、信仰もなんかそこ信じてね、そ
う
そ
う、うん、だから自分から告白をした、
うん、でだからそれすごいよね、
うん、すごい
自分から告白するんだもん。
そのメッセージをちゃんと受け取る必要があったから、
うん、
受け取って出す必要があったから、
うん、
それは告白という形だった、
ね、なかなか自分から告白できる人ってなんか女性側にいないんだけど、うん、なんかそれもまたエリちゃんで実は皆さんあのすんごいねフェミニン女性的で、なんていうかな、自分からエレガントだし自分からそうやってね男性に告白するようなタイプには一切実は見えないんですよ。ところがすごいのは自分でやっぱりこれを腹をくくって、うん、これ自分が告白しないと次に進まないって思ったんですね、うん、だからそういうやっぱり勇気をね、うん、やっぱり恋愛ってね運命の人との出会いって、
うん、
勇気が必要かなって
思います。それがないと結婚はなかったから、
うん
うんうん、だからこう自分のためにも言わないといけなかったし、
うん、
言わないとそのメッセージを拒否したことにもなるから、うんうんうん、
確かに
ね、
すごい、
いや、
いや、若菜ちゃんは、うん、みひろちさんにまあ告白された、うん、そして一緒に道を歩こうと思った時に別に結婚はするっていう気持ちだったの、それともパートナーシップをこう深めていくとか、うん、それは、うん、
私は別に結婚はいいかなと思ってた、
うん、実はね、あ、別は、うん、別に結婚はいいかなって思ってる
思ってた、
だったんだよね、
う
ん、
あの要はあのまあ、パートナーで一緒に生きていければいいかなっていう、
うん、
一緒にいることがきっとなんかこの人生で、
うん、
あのとてもやらなくちゃいけないことなのかなっていう感覚だけはあったから、うん、一緒にはいなくちゃって思ったんだけど、うん、結婚はねやっぱりなんか別に結婚はどっちでもいいのかなって思ってた、
うんう
ん、なんだけどあのミヒがミヒロがミヒロって言わないからごめん、ね、ミヒロミヒロとか言
っちゃう、ミヒロだからミヒロさんのことをミヒと呼んでますから、
すいませんちょっと変 なんかイントネーションになるから今、うん、普通にミヒにさせていただきますけど、うん、そうなんかミヒがねずっと僕は絶対に結婚しないっていう派だったんですよ、
でそうなんだ、
そうで、うん、もう周りにも言いふらしてたからあの、ね、周りもそういう感じだったの、
は
で私も知ってたし、
うん
うん、それがなんか告白して、
うん、
もうねすぐにね結婚したいってなんかね言ったの、
すご
い、
で自分でもいなんかねはーって言った後にびっくりしてて、言
った後に自分がびっくりして
て、うんうん、私はもっとびっくりしてて、うん、そんなこと言う、ね、言う人じゃないから、
うん、
ですごくびっくりしたんだけど、うん、今なんて言ったのって言ったら、うん、結婚したいって言ったって言うわけ、でそれ何何みたいな、それなどうしたのみたいな、なんか誰かが乗り移ったのかなと思ってそのぐらいねもう本当にアンチ結婚だったの、
アンチ結婚
がめちゃくちゃ有名だそれで、
うんうん、それがコロリと
言っちゃったっていう、
言ってみたら言っちゃったし、
言っちゃったし、それはなんか溢れ出てきたって言った
わけ、自分の中から自然にね、
そう、でも私はねその、まあ、でもこれだけ結婚したくないって言ってる人がでも心からの言葉って分かるわけ、長く一緒にいるから、
うん、
だから本当に心からの言葉で言ってるのも分かるから、
うんうん、
なるほど結婚したいんだなっていうのは受け取ったんだけど、
うんうんうん、
でもね私の方がねやっぱりね結婚することを に対して、
うん、
なんか恐れがあったのか、うん、何があるか分かんないけど別にそこまでね、うん、やっぱり盛り上がらなかったんです
よ、う
ん、
あなるほどね、
うん、っていう期間が結構何ヶ月かあって、でその間も彼は多分ね結婚したいって言ってくれてたらしいんだけど、ね、なんかね受け取らなかったなと思う、うん、自分の中で覚悟が決まるまで。
なるほどね。
そうなんか私にとっては結婚っていうのはあのねその人と本当に一緒に生きていくっていう、うん、なんていうかなコミットメントだし、うん、自分への約束だし、うん、相手への約束で、
うん、
私の場合もその家族も大事だから、
うん、
その家族も本当に自分の家族として、
うん、
あの要は関わっていく、うん、いけるかっていう、うん、なんかね自分のコミットだったから、
うん、
本当に心からの愛情と信頼が溢れ出てこないうちはなんかねそれに多分できなかったなと思う、うん、その受け取れなかったなと思う。
あなるほど、
ね、私の場合は時間がかかって
る、時間かかってね、
そうでも、うん、だからこそあの本当にこの人と生きていくために、
うん、
それはもうお付き合いする前からその、
うん、
対話っていうのをたくさんして、
うん、
お互いで本当に2人で生きていきたいのかとかね、
うんうん、
でもそもそも2人じゃなくて一人一人私としてどう生きていきたいのかとか、
うん、
彼は私がいなくてもね一人自分、うん、より自分としてどう生きていきたいのかっていうところをとことん話し合って、
うん、
で本当に2人でじゃあパートナーシップをね組んでいくときに、
うん、
あのじゃあどういうパートナーシップが良くてどんなライフスタイルが良くて、うん、っていうことも本当に細かい部分まで、
うん、
とにかく対話をし て、
ね、
でその対話と、まあ、関わり対話と関わりっていうのをどんどん積み重ねていくことで、うん、そこに本当の信頼が生まれて、うん、絆が生まれていくと同時に、うん、私の心もだんだんだんだんこうなんだろうコミットしていって、でちょうど私のお誕生日に、
うん、
あのお誕生日のお祝いをあるホテル大好きなホテルでしてくださったんだけど、うん、でお誕生日祝いと見せかけて、
うん、
いきなりプロポーズが始まったわけ。
おー
でね、
すごい。
そうそうそう。でなんかね、真っ白いノート、
うん、
モーレスキンのノートを渡されたの、
うん、
でそれもまだプロポーズされる前ね、
うん、
お誕生日のなんかプレゼントだと思って私は受け取って、
うんうん、
で見たらそこに100日間のラブレターが書いてあったわけ。
すごい。
もう書いてたの毎日
で。まずね、そんなことする人じゃないの。
すごい。
そのね、昔の日を知ってる人はね、もうね、
100日間
そう信じられないと思う。まずそんなこと絶対しないから、そのミヒがでしかも毎日その間も一緒にいたから、うん、書く暇ないんだけど、うん、だから山形に帰った時に温泉行くじゃないですか、うん、毎日温泉行ってじゃあねって、
うん、
あの男湯と女湯に別れた時に、うん、あの自分も男湯に一回入るわけ、うん、そっから出てきて書いてたんだって、
いやかわいい、めっちゃかわいい。
そう、100日間のラブレターと毎日の2人の写真を貼り付けて、
そんな女子的だよね、すごい。
すごい。私より女子だ
もんね。みひろさん、すごいそんなことできる。
びっくりするわけですよ。
そうだよね。
そんなまめな人じゃないから。
うわ、
で、まあ、それで全部こう読ませていただいて大切に、うん、もう結構、うん、もうすごい感動してそれ。
うん、あ、そうだよね。
で、もう、あ、もう本当になんかこんな愛があるんだなと思って。
ね、もうめっちゃ愛されてるよね、それ。
すごいね。
100日間のラブレター欲しいさ。
そう、
でもそんなの誰も。なかなか隠していないな、男性。男性ってさ、だって
沖縄行った今。
今おかしかったよね。
さ
おじさん入ったけど、
沖縄の
もう、だってさ、LINE のメッセージも短かったりとかさ、男性って。
そうそうそうそう。ミヒもそうよ。
ねえ、だけど、その100日間を込めた愛情。
そう。で、ラブレターを全部読んで、うん、最後のページに、僕と結婚してくださいって書いてあったの。
すごい。やだ、ね、すごい。
っていうのね、
すごい演出。
ねえ。
はい。
まあ、これをされたら
もうね、それされたらもう脳ないよね。
ちょ言えないよね、
もう。いや、もう言えないよ。
ちょっと覚悟決めなさいっていうことだなと思って。
そうか、まあ、で、覚悟が決めれたよね、ここまで。
決めれた、決めれた。うん。でも、だいぶもうそこまででは、自分の中で、
うん、
うん、あ、この人と本当に生きていこうと思ってた部分で、うん、でもやっぱり結婚っていうのは自分から別に思わな、まだ思ってない、
ね、
その、うん。でも、誕生日、その、メッセージライブレターを読んでるうちに、
うん、
もうなんかね、うん、心も決まってきたし、なんかいろんなものが後ろからね背中を押す手がね感じたの。
あ、なるほど、ね、
そうで、あのその時もう母がもう亡くなったんです、うん、2ヶ月前にその、
うん、
そうなので、あ、2ヶ月前じゃん、その月に亡くなったんだ、
うん、
そうだ、うん、っていうこともあってね、なんか いろんなね、こうなんていうの、
あの見えない存在たちのサポートもしっかりと来てて、
それまで私をこう支えてた親が、今度はミヒにこう手渡していく感じがね、感じたの、この辺で。でもこれはね、私が躊躇してる場合ではないと、自分の人生を生きると自分で約束して、そういうふうにね、決断して行動してるんだから、もうここは生きなさいっていうことだっていう、なんかね、そこでいろんな自分の中のシフトが
起きた。起こったんだね。それで飛び込んだんだね。
飛び込みましたよ。
もう感無量だよね、その、
ね、なんか
特にでもみひろさんって別にそれをなんか計画立ててたわけではないけど、それを本当に、あの伝えたかったんだろうね。それをこうやって100日間書いてたんだね、ラブレター、
なんかね、もう、
一生懸命赤ちゃんが一番喜ぶものは何かはでも考えただろうね。
そう、私物はねあんまり別に
いらないのよ、それはね分かってるから、
だからね、
そうだと思う。一番心を込めたものを、
そうだね、そうだね、
愛を込めたものをバースデーに、
そうそうそう、
っていうのは、
いやー、ちょっとめっちゃロマンチックな、
すごくそこである意味初めて、ってかそれまでも友人としては関わってたわけなんだけど、もちろんお腹では信頼してても、なんだろう、表だってやってることとかに対して正直すごいエリちゃんみたいに尊敬してるとかなかったの、
なるほどね、
それ本人にもずっと言ってんだけど、そう、よくその良さが分かってないっていうのもあるんだけど、尊敬とか尊重っていう言葉が なかったんだけど、ちゃんと自分の中から出てくるまでは、でもなんかね、そのね、こうやっていただいた時にそこまでのプロセスであったり、そこに至る、こう人を思う気持ちであったり、あり方っていうところを心から尊敬したん
だ、ね、できるよね、なったのね、すごいプロセスだわそれ、今の聞いて、なんかお腹いっぱいに今なっちゃった、だからやっぱりそのまあね、あの今このスピリチュアル聞いてる人って、結婚している方もいれば、離婚しようかなと思ってる人もいれば、まだこの運命の人に出会えない、でもしかしたら付き合ってる人もいて、こうなんか何かこう決断がね、こう一歩踏み出せない人もいると思うのよね、だけどやっぱそういう ある種自分がそういう計画しなくても、なんかもう後押しがやってきたっていうことなんだね、
エリちゃんの話を聞いても思ったけど、私の時もそうだったんだけど、常に自分と生き続けたの、
自分とね、
そう、なんかね、
それはもうずっとそうしてた、
そう、だから自分と生き続けてるっていうことが多分前提で、そうすると、なんかそういうサインっていうのが
キャッチやってくるんだな、ね、みたいな、だから自分と生き続けるってそれぞれこう感覚的に分かると思うんだけど、もう少しこの聞いている人に、自分と生き続けるってどんなこと、どういうことなの、それは。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。